今ですね、深圳に向かう車の中にいます。今週はずっと中国に滞在してまして、今11月28日ですね、木曜日、はい、で明日の金曜日にね、東京に戻るという予定なんですけども、皆さんちょっと忘れてませんか、この配信が12月1日ですよね。ということは今週金曜日の夜がスモッチョ、そして土曜日夜がスモーキーイベントですね。チケットが全然売れてませんで、ぜひですね皆さん、チケット買って来てもらいたいなと思いますね。あとあれですね、配信もありますんで、遠方の方もしよかったら配信チケット買っていただいて視聴いただければ嬉しいですね。高円寺パンディットさんの、ウェブサイトで、高円寺のパンディットさん今ね、パンディット1とパンディット2ってあるんですよ。でいつもやってるイベント会場っていうのがパンディット1になりますんで、1の方を、クリックしていただいて、その中に、イベントの中にスモーキーイベントがありますんで、そこからチケットをお求めいただければ非常に嬉しく思います。ちょっとね、お客さん少ないともう来年できなくなって奥野さんに怒られちゃうんで、それもちょっとね寂しいもんなんですね。できましたら、協力いただければ嬉しいですね。はい、で中国なんですけど、今年3回目ですね。1月4月で今回11月と来てまして、はい、1月に来た時は本当に6年ぶりかな、7年ぶりに来たもんですからね、非常に戸惑ったんですけども、いろんなことやっぱり変わってまして、今回さすがに3回目なんで、だいぶね、新しい中国の体制にも慣れてきたかなという気もしてはいるんですけど、それでもやっぱりいろいろありますよね。はい、今日はちょっとね一人語りで、そんな話をしたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。それではスタジオスモーキー始まります。はい、とりあえずございまして、今深圳に向かっている車の中なんですけど、ちょうど時間がね1時間ほど必要ですんで、その中に撮っちゃおうかなと思って、一人で、はい、レコーダー回してますけどもね。今回ちょうどね天候がね非常に良くてですね、東京はもうそろそろね冬の始まりで寒くなっているんですけど、深圳はちょうど20度切ったぐらいで、本当に昼間はシャツ1枚でね、大丈夫。普段は本当に蒸し暑いエリアなんですけども、ベストシーズンじゃないかなと思いますね。はい、でこれからちょっとまた寒くなって、時にはねダウンジャケット必要なぐらい寒い時もあるんですけど、だいたい11月から12月のどうですかね、半ばぐらいまでは本当にいい季節、いい気候だなと思います。はい、で実はね僕が東京に帰るのが11月の29ですね。で翌日11月の30日からついに、日本人が中国に来るときにビザがいらなくなるんですよね。でちょっとこれ知らない人もいると思うんで改めて説明したいんですけど、これまでコロナの前まではね、我々日本人は中国に来るときに14日間の滞在期間であればビザがいらなかったんですね。でそれでコロナになりまして、いろいろあったっすよね。でビザって基本的に相互扶助なんで、日本政府がレギュレーション上げると、中国政府もレギュレーション上げますよみたいな感じでずっと来てたんですよ。で結局例えばヨーロッパにしても他の国にしても、基本的にはもう中国すでにビザ免除の体制が整ってたんですけど、日本だけ遅れた、アメリカはねもちろん必要なんですけども遅れてたんですけど、ようやくですね、11月30日から、ビザ免除ということで中国に気軽に来れるようになったということですね。でしかもですね、以前は14日間だったのがこれ、11月30日以降は、1ヶ月間、30日間の、滞在が認められるということなんで、広大な中国大陸ですからね、旅行したいなと思った人はなかなかそのね、ビザの14日間だと回りきれないという人もいると思うんですが、3日間あればね、ある程度のところまで行けると思うので、単純にその旅行したい人に対してもなかなか、はい、ありがたい長い期間での滞在許可なんじゃないかなと思います。 で、まあ、いろんなところでちょっと僕中国に対して話もしてるんですけど、まあ、とにかくそうですね、以前と比べて変わったことが多々あるんですけど、一番変わったのは何よりも中国今不景気であると。本当にあの景気が悪いっていうのがもう来るたんびにもうひしひしと感じますよね。はい。で、一番の原因はですね、中国ってやっぱ不動産で持ってる国なんですよね。不動産が占める GDP の割合がなんか2割 20% ってすごいですよね。あのざっくりイメージするとタイの、いわゆる観光産業が持ってる GDP の割合と一緒ぐらいですよ。ということはそれだけその経済に占めるウェイトが高いんですよね、不動産って。で、もともとその不動産っていうのは国策で、まあ、これを増やしていったあの投資がね、過熱化したところが結構ありましたんですけど、まあそれがなかなかうまくいかなくなっちゃって、まあそれでですね、あのそこから不況になってきたっていうのが実はあったりするんですよね。ただまあ不景気だからこそ起こるイノベーションっていうのも結構ありましてね。で、これをねちょっとあの今回のイベントでいろいろお話したいなというふうには思っています。はい。あの日本でもね、あの30年間、まあ、デフレが続いたって言われてますよね。まあ、その間に生まれてきたのは例えばダイソー、100円ショップのダイソーであったり、あるいはユニクロであったりね、はい、そういった企業がねやっぱりどんどんどんどんこう成長して、まあ、始めた頃はねなんか安物の会社だなと思ったのが、いつまにかダイソーなんて、まあ、あれですよ、メジャーリーグのスポンサーまでなってますから今、はい。まあ、そんな感じでね、どんどん新しい企業、まあ、イノベーションが生まれてきたっていうことなんですけど、中国もやっぱりこの不景気において人々がやっぱり結構節約志向が今すごく強いんですよね。まあ、そんな感じで、ま、だからこそ生まれてくるイノベーションっていうのはまあまあありまして、まあ、それは当然中国人の価値をね、価値観をこう変化させる、まあ、きっかけにもやっぱりなってるのかなというふうに思います。はい。で、あとやっぱりテクノロジーの進化はやっぱり凄まじいんですよね。特にあの EV ですね、電気自動車、これのね普及率はもう多分中国に来られた方はみんなびっくりすると思いますね。特にあの深圳っていうのは、いわゆるハイテクの街なんですけど、そこでの EV のね、シェアっていうのがまあ概ねもう6割ぐらいって言われてますね。つまり走ってる車の、まあ、新しい車に関してはほぼほぼ 100% EV ですよね。はい。で、当然その自動車のメーカーもあの相当変わってます。要するに聞いたことないようなメーカーがいっぱい今車出してるんですよね。それはほとんど EV の新興メーカーですね。はい。で、有名なところで言うと皆さんが大好きなあのシャオミーっていう、まあスマートフォンでね有名なブランドがありますけど、シャオミーもあの電気自動車自社の工場で作ったりなんかしてましてですね。はい。あとファーウェイカーっていうのも実はありまして、まあ、ファーウェイっていうのはこれもね日本ではスマホとかあと PC あとルーターとかね、その辺でまあまあまあ知ってる人は知ってると思いますけど、まあ日本では、あ、中国ではねやっぱり本当に超一流企業なんですよね。じゃあファーウェイが車作ってるかというと決してそうではなく、まあ、まあいわゆる EV に必要なねソフトウェアをファーウェイが提供して、そのソフトウェアを使って、各新興メーカーがね車のアッセンブリをやってるという、まあ、そんな状況なんですけど、はい。まあ、中国ではねあのガソリン車と比べて、電費油定なんて言ってねあの言葉があるらしくて、いわゆる電気に比べてガソリン車は、まあ、ダメなんだよみたいな、そんな、まあ、意味なんでしょうかね。だけど、まあ、EV には EV のいろんな問題もありましてね、例えば補助金やめたら本当にコストですごく高いし、あるいは寒冷地にはまだ全然不向きだったりとか、まあいろいろするんですけど、まあそれでもやっぱり、まあ、合理的ではあるので、で中国の人は合理性を結構重んじるんでね。であとやっぱり補助金が大きいっすよね。政府がやっぱり国策として EV 進めてるので、買う人にとってみたら補助金が出ることによって、まあ、だいぶ安く買えるんですよね。はい。まあ、そんなこんなで、まあ、EV がすごく、浸透してますよね。例えばベトナムなんか行ってもね、あのベトナムの国民車っていうのは国産車ってあの EV なんですよ。ベトファーストっていう、はい、ブランドがあって、まあベトファーストですね。はいはい。ここがまあもうほとんどタクシーなんかもこれそのブランドなんですけど、まあとにかく新興国にしてみたら従来のガソリン自動車なりそのハイブリッドにしてもですね、やっぱりパテントの塊なんで、 なかなかうまくその くぐれないですよね。で、自動車産業ってやっぱり裾野が広いですから、やっぱり先進国っていうのは、まあ、ほぼほぼ例外なくやっぱり自動車が作れる国、もしくは作れた国なんですよね。そういう意味ではね、やっぱりあの新興国がガソリン車ではなく新しいそのテクノロジーである EV をね中心に推し進めるというのはまあまあ合理性があるのかなというふうには思いますね。はい。で、今回ちょっとびっくりしたのが、まあ、いろんな企業訪問してきたんですけど、4社ほど今回の出張で訪問したんですかね。で、どの企業にも、まあ、優秀な人がやっぱりね入ってるなという気がしました。で、僕が今ね、やってる仕事の産業って決して人気のある産業ではないんですよ。まあ、言ってしまえばもうすごくなんつったいのかな、業界の規模としてもそんなに大きくないし、まあ、あんまり人気のない産業なんですよね。なのであんまり若くて優秀な人って入ってこない業界とも言えるんですけど、今回本当にびっくりしたのがやっぱり若くて優秀な人、なんなら大卒今年の6月から大学出て6月から入ったよみたいな人もいたりとかして、結構ねこう新鮮な驚きでしたね。それでまあ皆さん優秀ですわ本当に。で、これなんでかっていうと、大学生、新卒の大学生のね就職率が非常に悪いんですよ。で、毎年ですね、中国新卒大卒生がですね毎年1200、300万人かいるんですよね。だいたい日本の5倍ぐらい、はい。で、そういう人たちがまあ新しく世の中に出てくるんですけども、だけど世の中不景気なわけですよ。で、しかも IT もやっぱり中国の国策でやっぱり産業としてね進めてるんですが、IT っていうのは雇用をあんまり生まないんですよね、実は。なぜなら合理化をするための道具なんで。自動車にしても、例えば、いわゆるガソリン車っていうのはものすごい数のパーツを作るんですよね、使うんですよね。で、そうすると、そこの下請けのね、工場とかに、発注しなきゃいけない。そうすると、まあ、日本の昔からのやり方で、系列なんつってね。ただ、系列会社の中にもやっぱり相当優秀な企業が生まれたりなんかする。ところがまあ EV の場合はね本当にパーツも少ないですよ。なので意外とその雇用を生まないっていう実は特徴があったりするらしいんですよね。まあ、そんなこんなで、中国の若い人たちはね結構本当就職難で困ってるんですよね。で、そうすると不景気になるとやっぱりそのキャリアを積んでる人たちっていうのはやっぱりなかなかそこから離れないですよね。はい。で、より若い人たちが仕事を見つけるのが困難になってるっていう、そんな状況があります。なのでおそらく従来だったらこの業界には来なかったような優秀な人がですね、まあ今の僕が今属している業界にも来てくれてるのかなという気はしますね。で、あるいはその転職してきた人の中でも、例えばファーウェイとか、あるいはシャオミとか、さっき申し上げたね、あるいはこの深圳のあたりですとテンセント、日本で言ったら LINE みたいな会社ですよね。はい。まあ、そういったところからの転職者もね、まあ、ちょろちょろいたりなんかして、若い人でね、随分世の中変わってきたんだなという感じはやっぱり今回のね、いろんな企業の人と話して思いましたね。はい。それでもやっぱりなかなかね、元気なのが中国人でしてね、はい、まあパワフルですよ。はい。で、特にね、最近中国発のいろんなそのプラットフォーム、まあ、日本にもどんどん来てますよね。まあ、シーンとかテムとかね、はい、この辺のねビジネスっていうのはまあまあ本当中国人らしいやり方なんですよね。で、まあ、僕もいろいろ調べてはいるんですけど、まあ、ぶっちゃけちょっと迷惑なところもめちゃめちゃあるんですけどもね、まあ、中国発のデフレ、はい、これをいかに防げるかっていうのもね大きな課題ではあるんですけどもね。ただまあ言うてもものすごいやっぱり人口もやっぱ多いですから、この人口をベースにねいろんなプラットフォームを作ってそれを輸出していく、で国内景気が悪いんだからやっぱり世界でね稼ごうっていう人がやっぱ多いですからね、まあまあなかなか大変な 多分2025年というのはその争いになるのかなという気はしてますけど、反面ですよ、片や来年1月からあのトランプがねまたアメリカの大統領に干渉しますけども、こうなるとですね中国はすごくやっぱりアンハッピーなんですよ。なぜかというとあのトランプが大統領に就任したら変わったのがね、中国からアメリカに物をね輸出するのに 25% の関税がかかってるんですよ。これどういうことかというと、単純に中国から物を輸出しようと思うとアメリカに入ってきた時に物が高くなってるんですよね。そうするとアメリカでそれをいわゆる小売価格に反映させようと思うとすんごい値段が上がっちゃう、まあ、そういう状況がありましたね。なので目鼻の効いた人っていうのは中国から工場をどっかに移してるんですよ。で一番多いのが、国境を接しているベトナムのハノイという町ですね、まあ、ハノイ郊外にあの工業団地がいっぱいできてますけど、まあまあねほとんどが中国資本の工場ですよね。はい。でそこで作るとベトナムから物をね、アメリカ向けに、まあ、送るとですねこれ関税がかからないんですよね。はい、で何やってるかというと中国でそのパーツサプライチェーンは圧倒的に中国が優秀なのでパーツをアッセンブルするパーツを、集めてで中国に送るとあベトナムに送るとでベトナムで組み立てるとでその完成品を、まあ、アメリカに送るとそうすると横持ちの運賃コストよりも関税の方が高いのでコスト競争力は対アメリカのマーケットに関して言うと中国で作るよりは、まあ、上になるっていう話なんですね。まあ、それでまあ成功している人たちも結構多いんですけども、それで中国の競合を出し抜いてるね人も結構いるんですよね。まあ早くした方がやっぱりこれ強いですから。で今度またトランプが中国に対してまたね追加関税をかけることがもうほぼほぼ決定なので、まあもちろん他の国に対してもね関税をかけていくんですけども、ただその絶対的な比率で言うとやっぱりアメリカは対中国政策っていうのはやっぱり重視してますんで、まあまあな高い関税をかけてきますよね。そうするとですね、先にベトナムに出てアメリカに物をこうシップしている会社っていうのはより有利になるんですよ。だからとある今回訪問したとある会社でもなんかそれが結構持ちきりの話題になってて、まあ、中国は旧正月がねだいたい来年は2月の頭ぐらいから始まるのかな。なので12月1月っていうのはそのファイナンシャルイヤーでいうと最後になるんで、まあ、非常にこう重要な月なんですよね。その中でまあ次の年に向けての、まあ、プランを練ったりするんですけど、もうねそのある会社なんかはトランプイズバックビジネスイズバックっていうねそういうスローガンを掲げてね来年のプラン作ってましたね。はい。だちょっと来年2025年の経済っていうのは非常にこうトランプがまあアメリカの大統領に戻る、まあ、それによってねいろんなそのものが変わっていくんだろうなと、特に中国もまたどんどん変化していくんだろうなと、まあ、そんな気がしていますね。まあその中で我々ね中国っていう国はねやっぱりこうお隣ですから、ね、国と国は引っ越すことができないので、まあなんとかうまく付き合っていくしかないですよね。はい。もうあまりこう拒絶ばっかりしてても何も始まらない、何も生まないんでね。はい。まあ仲良くすることは無理にしてもね、まあ、なんとかうまく付き合っていく、これは結構大事なことなんじゃないかなと思いますね。はい。で中国からのねおそらくビザ、中国へのビザが免除になる代わりに中国からの、まあ、中国から来る人に対してのビザのね発給要件もちょっと下がるはずなんですよ。そうするとこれ今ね中国から日本に来る人っていうのはやっぱりある程度高所得者じゃないと来れないんですけど、まあ、ここがまたねコロナの前ぐらいに戻ってしまう可能性もやっぱありますよね。そうするとまたねちょっといろんな観光客が増えたり、まあ、要するにインバウンドが増えたりする可能性も高いなと思いますけどもね。はい。まあ、今でも結構中国人たくさん日本に来てますけどもね。はい。まあ、ただゆくゆくはねインドからの観光客増えたりするときにまあ思うんでしょうけど、インド人よりは中国人の方が僕はマシだと思いますよ。付き合うにはね、はい、インド人がたくさん来るようになったら分かると思います。はい。間違いなくインド人よりも中国人の方が付き合いやすいですよ。はい。やっぱ中国嫌いな人いっぱいいますからね、ちょっとあれかもしれないですけど。 はい、まあそんなこんなを思った今回の中国での滞在でしたね。まあ日曜日から来てるんですけども、ね、また古い、また友達ともまあ食事をしたり、まあ、仕事を一緒にしてみたりとか、まあいろいろ本当にあったんですけども、はい、相変わらず中国っていうのは本当に刺激的な国であることは間違いないですね。はい、そしてやっぱり何よりもこの本当にもうものすごい数の人口を誇ってるのは間違いない、日本のやっぱり 10倍ですね。まあ14億人弱で、1割が富裕層としても日本人の人口以上の富裕層がいるってわけですからね、この国には。まあ、そう考えるとまあまあなかなか無視はできないですよね。はい、まあ、とはいえね、なかなか難しいところもやっぱ付き合うのに難しいところもやっぱあるので、まあまあもろ手を挙げてね、中国に行きましょう、来てくださいねみたいなことはなかなか言いにくいことではあるんですけど、まあいろんなね、ちょっと中国人からね、日本人に対するそのいろんなアタックね、いろんな事件があったんでね、心配してる方も多々いると思いますけども、まあそれはさておいてね、まあ、近い国なんで、特にテクノロジーに興味ある人はね、ぜひ一回、まあ、深圳なり上海なりに一回ちょっと足を運んで、はい、現地でね体感してみるのも悪くないんじゃないかなと思いますよ。特にスマホをベースにしたね、ペイメントのシステムなんていうのはこれはもう本当に便利で、至る所にこれが紐づかれてますんでね、はい、まあ慣れれば結構大変かもしれないですけど、はい、ちょっとそんな感じですかね今回は。はいはい、じゃあまた最後になりましたけども、12月6日の金曜日はね、18時からゴールデン街でスモッチョやりますんで、ぜひお越しください。来年の2025年の予定も全6回もう決まりましたんで、はい、もう抑えちゃいます、抑えましたんでね、これ、はい、なんとかまた赤字出して切り抜けたいと思います。値上げもちょっと頑張ってね、しないでやっていこうかなと思います。で、翌12月7日土曜日、高円寺パンツチさんで、イベントをやらせていただきます。配信11周年スモーキーの、収録ってね、1回目って深圳だったんですよ。はい、中国やっぱ縁があるんですよね、僕には。なので、まあ、そんなことも含めてね、ちょっとイベントにお越しいただいて、まあ、中国の話がメインになりますけど、ドイツでのね経験つうか、F カガの話とかね、エロスクラブとかね、エロスセンターか、まあこの辺の話もちょっと改めてこってりとしたいなと思いますし、で例年のごとくね、スモーキーズの1年ということで我々の活動、今年は結構ツアーに行けたんで、1月に台北でしょ、で5月にタイで、11月にソウルですよね。はい、海外3回ね、皆さんと一緒に行けたので、まあこの辺のね様子なんかを中心にちょっとお送りしたいなと思いますし、総合さんがね5月のタイツアーに同行してくれまして、当然パタヤでソイロクね、ベンツに再会をということで、まあ突入したんですけど、まあ会えなかったんですけどね、まあその時のちょっと一部始終なんかをビデオに収めてますんで、まあ総合さんの天然ぶりをちょっと見ていただけるとまあいいかなとも思いますけども、はい、パンジスさん、コインジパンジスさんでね、12月7日イベントやりますんで、入場料1500円ですね。はい、でドリンク1杯、別途また購入必要ですけど、まあ、トータル2000円かな、2000円ちょっとかな、はい、ミニマムにかかりますけども、ぜひちょっとお越しいただいて、はい、また皆さんと楽しい時間を過ごせたらいいなと思います。ぜひお越しください、お待ちしてますんでよろしくお願いします。はい、それでは、以上、中国広東省からカルロスがお送りしました。よろしくお願いします。
いっぱい日本人住んでる。
はい、今は？
今あまりない。全然ない。
全然ない。
全然ない。
何年ぐらい前からいない？
5年、8
年。5年ぐらい。は
あ、うん。昔結構いっぱい入ってた。
今は本当に日本人減った。いなくなった。
ないな、今。だんだんだんだん。次また来るじゃないの？
来るかな、また。
うん、多分。
中国に仕事あれば来るじゃん、日本人。
仕事の考えだけじゃないでしょ、多分いろいろあるで。
遊び？
うん。
深圳でも遊びに来る場所じゃないじゃん。
遊び来る意味じゃないけど、うん、昔の心何あるからね。
うん、昔の心？
心じゃない。
ああ、そうか、思い出。
そう。
ああ、で懐かしくて来るってこと？
そう。例えば スケロコいるかな。
はいはいはい。あんたみたいにね。
なるほど。
私ママに会いに行かなきゃいけないと思って。
なるほど。
おじいちゃんじゃ来るわけでしょ。
なるほど。それはないな。
あるよ。俺は来るけどな。
あなたは私は。
あなたに会いに来るけどね、俺は。
うん、10年だと思う。
ああ、10年、20年ぐらい経っても来るんじゃない。
ここ昔楽しかったね。昔ここの道歩くけど、いっぱい日本人見える。
あ、そう。
うん、道はね、
今いないね。
全然いない。
本当いないね。うん、日本人減ったよね。だってさ、シーワールド、あの海上世界自体が日本人減ったよね、来てるの。
うん。
絶対減ったよね。
今どこ多いの？タイや。
いや、タイもいないよ。
タイもいない。
あの駐在はいるけど。うん。中大もでも減った減った。
どこ多い？
うん。
日本人今どこ行くの？
一番多いのはやっぱ上海だじゃん。
上海も今少ない。いや
減ったよ減ったけど、そうそうそう、減ったけど、うん、減ったけどどこが一番多いって言われたらやっぱ上海だよ。
まだ？
うん、まだ一番上海だ。だって
上海いいやん。
うん。だって一番いた時は8万人ぐらいいたからね、上海。
私上海は好きだ
な。あ、俺も好きだよ。うん、
上海いい場所だ。
確かにな。
うん。
もう海上世界も好きだけど、深圳、俺本当好きなんだよね。
私は香港。
はい。
香港。上海。
はい。
大好き。
両方にあなた家持ってるからね。
No。
あなた本当。
ないよ。
え？
もし俺香港家持ってるわね。
え？
私絶対幸せ。
あなただって月の半分香港にいるじゃない。
そうよ。
何度もいるの？
友達一緒に仕事の関係。言えないよ、香港高すぎるやん。
まあな、そうだよね、
うん、香港家欲しいよ。
いやでも思い出すね、これ本当に11年前ここで喋って写真撮ったりしてたもんね、この海上世界でね、うん、
ここね。
ああ懐かしいね、うん、
変わったけどね。
あれ皆さん来てるのかな。
来てるね。
大丈夫
大丈夫。ここ来た時ある。
ああだってここでよくお茶飲んでたじゃん。スタバ、
ここ
スタバ。あ、ここはないかな。
ない、
ないんじゃない？わかんない。
あるじゃないの？
あったっけな。いやないよ。これだってタイ料理屋でしょこれ。
タイ料理じゃない、バー。
あ、バーな。
今料理あるけど、
うん、
前は全部ディスコ。
あ、そうだっけ？
昔ここは結構人気だ。
あ、俺ないと思う。
はい。
ないと思う。絶対ないと思う。
昔ここ人気だよ。
あ、そうなんだ。
ジャッジ一番人気だよ。
へえ
ー。ここのタイ料理も美味しいけど。
あ、本当。
あなた ここ来てない？
ないと思うね。
な。
あ、ごめんごめん。はい。Yeah.